神様のご臨在と、そして皆様のご列席の中で、こうして第37回教団総会を無事に終えることができますことを心から感謝したいと思います。起きよ、光を放て、主は来たりたも。これがこれから私たちセブンス・デイ・アドベンチスト日本教団の向こう5年間のモットーです。私たち一人一人が霊的に日々よみがえり、新たな力を受けてキリストの光を放ちたいと思います。そして主の再臨に日本に住むすべての人々に備えを与えていきたいと心から願います。総会とか理事会とか、いつも不思議な緊張感があるものです。でも私は今ある種の心地よい緊張感を覚えています。そしてこれは最近いろいろな機関の理事会に出たときに、またいろいろな学校の理事会に出たときにも覚える心地よさです。それはすべての教会も、すべての学校も、すべての機関もアドベンチストである限り同じ使命を共有しているという、その安心感です。喜びです。そして今回もこの総会を導いてくださった神様によって同じ平安が今与えられています。私たちの前には幾多の困難の山がそびえ立ち、そしてまた川が流れていようとも、このメンバーとなら共に渡っていくことができる、乗り越えていくことができる、そんな希望が与えられています。皆様方の祈りの心に、そしてまた献身の心に心から感謝いたします。これから5年間新しい役人として私たち選任されました。本当に非力な弱いものですけれども、ぜひ祈りをもって支えてください。ご支援をよろしくお願いしたいと思います。さて、昨年いろいろなニュースがテレビやインターネットや新聞をにぎわせました。その中で私の心に留まっている一つの小さな出来事があります。いや、当事者にとっては決して小さなことではないんですが、ニュース報道としてはあっという間に消えていった一つの出来事でした。昨年の9月、三重県の伊勢市で高校3年生の男子が同級生の女の子を包丁で刺し殺したという事件です。悲しい事件でした。その夜、同級生の女の子に呼び出されて、少年はその山に向かいます。そして同級生の女の子に頼まれるんです。殺して、私を殺して。彼は家から持ってきた包丁を持って、その願いに応えて同級生の女の子を刺し殺します。その場から立ち去ることはしませんでした。やがて友人や家族が集まってきて、警察がやってきて捕らえられました。警察官が問います。なぜ殺した？少年は答えるんです。頼まれたので。殺してくれと頼まれたので殺しました。初めてではありませんでした。その子から殺してと言われたのは、彼以外にもたくさんの友人が頼まれていたんです。殺して。少年はもうかわいそうで仕方なかった。だから殺した。なぜ少女は少年に殺してと頼んだのか。少女はこう言ったそうです。私には 生きる価値がないから殺して、その願いに誰も答えを与えることができなかった。少年も与えることができなかった。いや、生きてていいんだって言うことができなかった。あまりにもかわいそうで、少年は少女の願い通り殺してあげた。この少女だけではありません。今のこの日本の社会にはたくさんの自分のような人間が生きていてもいいのかと苦しんでいる若者がたくさんいると言われています。若者の3分の2、3人に1人は自分はダメな人間だとコンプレックスに悩んでいて、そして3人に1人は自分は孤独だと苦しんでいる。でも彼らの表情は決して暗くない。明るく笑顔で、そしてその行動は素直で優しくて何の問題もないんです。プリクラの前では思いっきりピースをして微笑んでいる。でも心の闇は叫んでる。私のような人間が生きていてもいいのかって、生き続けていいのかって。ある校長と話をしていましたら、近頃の高校生の質問が変わってきた。昔は、先生、私たちは何のために生きてるんですか、そう問うていたのに、最近の子たちは、先生、どうして死なないんですか、そう問うてくる。孤独と不安がこの国を覆い尽くしています。そして多くのこの国の人々の中に心の闇が住んでいる。その校長先生に私聞きました。どうして若者がこんなに病んでしまったんでしょうか。彼は即答です。大人の繁栄です。大人が、日本に住む大人が心に闇を持っていて、生きることへの希望を失っている。自分が生きることの意味を見失っている。だから敏感に若者がそれを反映している。なぜでしょうか。なぜこんなに暗闇にこの国はいつの間にか包まれたんでしょうか。日本は豊かな国だと言われます。平和な国だと言われます。でも心は闇に覆われている。なぜでしょうか。神を知らないからです。創造主なる神を知らないからです。神が愛と計画の中に一人一人に命を与えてくださったという事実をこの国の人々は知らないんです。小さい頃から人間というその存在は、その命は何千億年前のビッグバンという出来事から小さな命が生まれて進化して進化して進化して、そして人間になったんだ。命というのは偶然に生まれたんだ。あなたの存在も偶然だ、そう教えられている。その命に意味が、目的が、価値が見出せずにうめき苦しんでいるのが私たちの国に住む人々の多くの姿です。私たちはセブンスデーアドベンチストです。セブンスデー、第7日目安息日、神の創造の記念日です。すべての命が神によって作られたことを信じるがゆえに、私たちはセブンスデーです。すべての命が神によって作られたがゆえに、特別な意味と目的と価値を持っていることを信じるがゆえに、私たちはセブンスデーアドベンチストです。でも多くの人々はそれを知りません。苦しんでいます。どこに私の生きる意味があるのか、目的があるのか、価値があるのかと 苦しんで闇に包まれています。なぜ？罪が創造主との関係を断ち切ったからです。罪の世界は闇の世界、死の世界です。そこに苦しむ私たちのために神は2000年前イエス・キリストを与えてくださいました。救い主イエス・キリストを与えてくださいました。命の国から、光の国から、この闇の国へ、死の国へ、キリストは飛び降りてこられて、そして私たちに寄り添い、私たちの根本的な問題である罪を解決するために十字架に死んでくださいました。神はその一人子イエス・キリストを与えるほどにあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じるあなたが滅びることなく永遠の命を得るためである。この福音が語られ始めて2000年が経ちました。しかしまだこの国ではその福音を知ってる者が、信じてる者が 1% にも満ちません。みんなが苦しんでいる。みんなが喘いでいる。その世界に私たちは今神に召されてるんです。起きよ、光を放て。起きよ、あなたの持っているキリストの光を闇の世界の人々に向かって放て。希望を与えよ。あなたの命には意味があるんだ、価値があるんだと伝えよ。そのために私たちの教会を召され、そして私たち一人一人も救われました。あなたに与えられた命を、あなたに与えられた救いを全ての人々に分かち与えよ。その使命が私たちに与えられています。神は私たちが救われることを心から願っておられる。2008年中国の四川省で大きな地震がありました。軒並みに家屋は崩壊し、たくさんの犠牲者が出ました。翌日救助隊が一軒一軒の屋根を剥いで生存者がいないか確認しておりました。ある一軒の屋根を剥いたところ、そこに明らかに死んでいる女性の姿がありました。救助隊は通り過ぎようとした。しかし一人の隊員がその姿があまりにも奇妙なので戻りました。そしてその女性の姿を改めて見てみた。奇妙な姿というのは、彼女は四つん這いになって犬のような形で死んでたんです。明らかに死んでいた。でも戻った救助隊は不思議に思って、その女性のお腹の下に手を差し伸べてみた。温かい体温を感じました。びっくりして女性の体をどけると、その下から毛布にくるまった生後 3,4 ヶ月の男の子がすやすやと寝ている姿を表したんです。地震が起こった時、女性は自分の赤ん坊を守るために、その赤ん坊の上に四つん這いになって、すべての倒れてくるものを背中で受け止める覚悟を持って頑張りました。いろいろなものが倒れてきて、彼女は命を失います。しかし赤ん坊はその母親の犠牲によって救われました。その母親の右手に携帯電話が握られていたそうです。その携帯電話に最後のメッセージが残っていました。私の大切な大切な赤ちゃん、もしあなたが助かったなら絶対に忘れないでほしい。私がどれだけあなたのことを愛していたかを。神は一人子を与えるほどに私たちを愛してくださいました。私たちを救いたかった。罪の闇から、死の世界から私たちを救おうとして、キリストを一人子を十字架に捧げてくださいました。 その愛を知って私たちは神を信じて神のもとに立ち返りました。神は何故に一人子を十字架に渡したのでしょうか。自らの意志で神に背を向けて、神から遠く離れて自分を神として生きようとしているこの罪人を何故に救いたいと願っておられるのでしょうか。創造主の顔に泥を塗り、その愛を足げにして裏切って日々自分を神として生きているこのわがままな罪人を何故神は救いたいと願っておられるのでしょうか。それは最初人間を作られた時、神は永遠の愛の家族を作りたいと考えたからです。もうすでに人間を作る前から神はこの神の形として人間を作り、そしてやがてこの者たちと愛の家族を、しかも永遠の家族を作るんだ、そう計画しておられた。しかし神の形に作られたがゆえに人間は神を裏切り、神から離れ、そして自らを神として罪にふけってまいりました。神は、愛の神は、そんな人間を諦めなかった。そして、最初の計画であった、神の家族を作ることを実現しようと、一人子イエス・キリストを十字架に捧げてくださった。そして今、私たちを呼ぶんです。キリストを信じろ。私の愛を信じてくれ。そして私のもとに帰ってきてくれ。家族になろう。永遠の家族になろう。一緒に生きよう。私たちはその神の呼びかけに応えて今ここに集まっています。そしてこの家族の輪を広げたい。この家族を一人でも増やしたい。誰が本当に神の愛を信じたのか、イエス・キリストの犠牲を信じたのか、神の呼びかけに応えたのか、それが明らかになる日が近づいています。主は来たりたも。再臨の日、それが明らかとなって、神の家族が永遠の御国へと引き上げられていきます。一人漏れなく、すべての神の家族が永遠の御国へと引き上げられていくんです。その日が近い、私たちの信仰です。しかもそれは私たちにとっての希望の日です。神とキリストと共にいることができる、その日が近づいているんです。神の家族が一つとなる日が近づいている。何千年前にキリストを信じた者も、何百年前に信じた者も、今日信じた者も一緒になって神の家族として父なる神を囲んで神を礼拝する日が近づいている。それが私たちの希望です。ですから私たちはアドベンチストです。アドベンチスト、本当にキリストの再臨を待ち望むものです。神の家族になりたい、キリストに会いたい、神に会いたい、神を信じた、神の愛に応えた家族に会いたい。そしてその私たちに託されている使命、もう一度言います。家族を増やせ、家族を増やせ。私はあなただけが救われることを望んでいない。あなたの家族も、あなたの友達も、あなたの友人も、近隣の人々も、みんな私の家族になることを私は願っている。キリストを伝えてくれ、私の愛を伝えてくれ、私の願いを伝えてくれ。私たちはそのことを託されたセブンス・デイ・アドベンチスト、希望の民です。私たちが述べ伝える福音は永遠の福音と呼ばれています。 永遠の福音、三天使のメッセージとも言われます。愛の神を恐れよ、神に栄光を着せよ、すべてを作られた創造主を伏し拝め。私たちは神の愛を知っています。だから神を恐れます。こんな私を救ってくださった神を恐れます。こんな私を救ってくださっていいんですか。その愛を、恵みを恐れます。だから神を褒めたたえます。感謝します。そして伏し拝むんです。あなたの愛はもったいない、私にはもったいない、私はあなたのものです、私はすべてをあなたにお捧げします。しかし罪に支配し続ける者は、罪を抱きしめ続ける者は必ず倒れると言われています。神との関係が混乱してバビロンの支配下にいる者は神の家族となることができない、決してできない。聖書はそう言います。罪に滅んでいるあなたに差し伸べてくださった神の手を払いのけたあなたは、自分がやはり神でいたいと望み続けたあなたは、神の家族として永遠の命を得ることはできない。それがバビロンが倒れたという宣言です。己を神とする者は、神を神とすることをしないで自分を神とし続ける者は、永遠の御国に、神の御国に入ることはできない、神の王国に入ることはできない。キリストがあなたによって拒否されるならば、どうやって私はあなたを救うことができるだろう。神の嘆きのメッセージです。バビロンを入れよ。バビロンは必ず倒れていく。ただ私だけをあなたの神とせよ。私たちはそのメッセージに応えて今神の前にひれ伏します。そして私たち自身を投げ出すんです。私は私のものではありません。もはや私のものではありません。あなたのものです。セブンス・デイ・アドベンチストとはそのような民です。そして私が本当にあなたのものであることを、私はこのことをもって証しします。それが安息日です。安息日を神のために捧げることによって、私が私のものではなく、ただあなたのものである、そのことを私たちは証ししていきます。三天使のメッセージがそのことを語ります。悪魔は、神に反逆する者たちは、お前はお前自身のものでいいじゃないか、神に束縛されてどこに幸せがある、自由に生きろよ、自分を神として生きろよ、安息日もったいない、自分のために使うがいい、神のものになる必要なんかない。エデンの時からずっとサタンはそのようにして人間を誘惑する。しかしこの時、今この終わりの時、私たちは真実に、私は神に全てを捧げました、私は神のものです、その証として神の祝福の日である安息日を全てお捧げします、神の前に出て神を礼拝します、そう告白します。それは私たちがセブンスデーアドベンチストだからです。神の家族だからです。永遠の愛されている神の家族であるがゆえに、私たちは安息日を守り、そしてただ神を神とし、神の前にひれ伏します。そして そこへと私たちの家族や友人を招いていきたい。一緒に神の前にひれ伏しよう。ここに人間の幸せがある。ここに人間の生きる意味がある。命を与えられた目的がある。すべての人間は神の目に高価で尊く価値がある。神はあなたを愛している。私たちはそのことを伝えるために今召されています。すべての信徒も、すべての教会も、すべての学校も、すべての機関も、ただこのことを伝えるために建てられています。そして私たちはそのために今召されています。教団は今世界総会や支部と歩調を合わせようとしています。世界総会の目指すところをやはり私たちの目指すところにしたい。世界総会のモットーは Reach the World、 世界伝道です。そしてそのために Reach Up、 Reach In、 Reach Out、 神との関係、教会内の一致、教会内の愛、そして地域に向かって、人々に向かって福音を語り続けること、これを強調して、日本教団もそのことを伝道戦略の中に取り込みました。そして世界総会の今テドリソン総理が強調されていること、一つ目は全員参加伝道。伝道は牧師だけがやるものじゃない、伝道者だけがやるものではない。すべての信徒がそれぞれの置かれた場で神を明かしすることができる、愛の神を明かしすることができる。みんなでキリストを明かししよう。これが第一。二番目は、三天使のメッセージの中心はイエス・キリスト、そしてキリストの義であるという事実です。三天使のメッセージを脅しのメッセージ、脅かしのメッセージではなくて、福音としてキリストを伝える、そのメッセージとして語り続けよう。これが二つ目。そして三つ目が、キリストの絵の神への忠実さ、誠実さ、これをアドベンチストとして持ち続けよう。一人一人が神に忠実に誠実に生きていこう。この三つを世界総会は今強調しているように思います。そして私たちの属している北アジア太平洋支部はミッションファーストです。すべての私たちの教会や学校や機関の活動はミッション、私たちの使命のために、世界に福音を伝えるために、このことを強調して、私たちもそれに歩調を合わせたいと思います。しかし日本の伝道は私たちが、私たち自身で考えて推し進めていかなければなりません。もう何度も言われているように、アメリカで成功した伝道方法が、あるいはアフリカで成功した伝道方法が、アジアのどこかで成功した伝道方法が、この日本に当てはまるとは限らない。そういうことを参考にすることは容易だと思います。しかし、日本の伝道はやはり、日本に住む私たちが考えて祈って、そして切り開いていかなきゃならない。ジャパンウェイ。日本の方法、日本の再臨運動。新しい日本の再臨運動、私たちはこの5年間前に向かって切り開いていきたいと思います。そしてその最前線にいる信徒や、そして牧師の先生方、学校の先生方、機関の先生方、そしてまた職員の皆さん、肌身で日本人と接しながら感じ取っていく、その感覚を大切にしながら、この方々にどうやって神の愛を伝えていくのか、キリストを伝えていくのか、一緒に考えていきたいと思います。日本の伝道は最終的には私たち自身の手で切り開かれ、そして推し進められていかなければいけません。神はそのことを期待しておられます。そのために日本に教会を建ててくださいました。120年 三天使のメッセージが伝えられて120年が過ぎました。福音宣教は遅々として進まないかもように見えるかもしれませんけれども、しかし今日森先生とそして田畑さんの証しを聞くときに、日本にもまだ神様が働いておられるということをみんな実感したと思います。日本というこの国は見捨てられてない。教会はそして学校も機関もまだ生かされている、その確信を得られたと思います。私もその確信を得ました。一緒に手を携えて前進していきたいと思います。御言葉を見てみたいと思います。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、生むことなく疲れることなくその英知は極めがたい、疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は、主を待ち望む人は新たなる力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。共に主を待ち望みたいと思います。主にのみ望みを置きたいと思います。そしてこの国の福音宣教を共に手を携えて、さらに前進させていきたいと思います。起きよ、光を放て、主は来たりたも。最後のお祈りを捧げます。ご起立ください。父なる神様、愛を持って私たち一人一人に計画を持って命を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちは一人一人の命に意味があり、目的があり、価値があることを知っています。あなたを知っているがゆえです。しかしこの国にはあなたを知らないたくさんの暗闇に住む人々がいます。希望を失い、そして自分の生きる意味を失って苦しんでいます。どうかその事実が私たちにとって人事ではなく私たちの問題となりますように、そして愛を持ってあなたの福音を述べ伝えることを得させてください。神様、感謝します。あなたを知っていることを感謝します。あなたに救われていることを感謝します。そしてあなたから使命を与えられていることを感謝いたします。どうか一人でも多くの家族を永遠の命へと導くことができますように力を与えてください。あなたはあなたを待ち望む者には力を与えると約束してくださいました。その力を与えてください。そして私たちの同胞を一人でも多く永遠の御国へと招き上げることができますように、一人一人のアドベンチストを祝福してください。一つ一つの教会を祝福してあなたの聖霊を注いでください。一つ一つの学校を顧みてくださって、教師の中にリバイバルを与え、生徒の中にあなたの命を吹き込ませてください。一つ一つの機関をどうかあなたの御手を持って改革へと導いてください。一つ一つの機関が救連のために、救いのために、人々の救いのために、この国の救いのために献身を新たにすることができるように助け導いてください。神様、今私たちはあなたの御前にひれ伏します。あなたの恵みを恐れます。こんな価値なきものを救い出し、そして尊い働きへと召してくださったことを恐れます。そしてあなたを褒めたたえます。力を与えてください。そしてどうかいつもただあなただけを神とすることを 許してください、そこへと導いてください、安息日を大切にするものとなさしめてください。私たちがあなたのものであることをいつも喜んで明かしすることができますように、この総会をご支配くださったことを感謝いたします。愛する信頼できる同心の腹からを与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちの心を今あなたにあって一つにしてください。そして日本の救いのために、日本に住む人々の救いのために、もうひとたび献身へと導いてください。神様、あなたがすべてを支配そうしてくださることを信じ感謝いたします。今あなたからの力を受けて、新しい力を受けて、それぞれの教会に帰ることができますように、明日の120周年特別記念礼拝の上にも祝福をお与えください。そしてもうひとたび私たちがあなたの命に満たされて、あなたの霊に満たされて、力を得てそれぞれ証の場へと帰ることができますように感謝します。すべてを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。